ラジオゼミナール。この時間は高崎経済大学の先生にお話を伺います。お相手は新野美久です。先週に引き続き経済学部准教授西川静香先生にお話を伺います。それでは先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今回は先生が行っている研究について伺ってまいりましょう。
今はですね、ボランティアのジレンマというものについて研究しています。なんかボランティアっていうと清掃のボランティアとかお手伝いとか、なんかそんな感じに聞こえるかもしれないんですけども、ボランティアっていうのは自発的に何かをすると、そういうものをまあ表していることなんですけども、例えばですね、赤の他人の2人がですね、ある犯罪、例えば強盗みたいなものを目撃したとします。少なくともそのうちの1人さえ警察に通報すればね、警察が来て犯人が捕まり被害者も助かるから、まあ、通報した方がまあいいなと2人とも思うんですけれども、誰もまあ通報しなかったら被害者は被害受けちゃって犯人は野放しになっちゃうじゃないですか、でその時にじゃあどうする、通報すると犯人が捕まっていいこともあるけれど、その代わり事情聴取とかいろんな時間を拘束されちゃうから面倒なこともあるじゃないですか。
はい、
そういうような時に、じゃあどうするみたいなそういう意思決定の問題をゲーム理論を使って研究したものがこのボランティアのジレンマなんですね。こういう時にはこう2人が目撃してるからあっちの人がやってくれるんじゃないかなみたいな、きっと自分しなくてもいいだろうみたいな、なんかそういうふうに考えるところが人間はどうしてもあって、その結果2人とも通報しないという、そういうことが起こりうるんですよ。まあ、だからジレンマって呼ばれている現象になります、
はい、
でね、実際にね、ニューヨークで女性が襲われて助けを求めたんですけども、それを聞いた人が、ね、なんか200人ぐらいいたのに誰も通報しなかったために殺されてしまったという事件があるんですよ。
200人もいたのに。
そう、だからみんな聞こえてるから誰か通報するだろうって一人一人が思って全員がそう思っちゃったんですよ。誰かやってくれるよねっていう、そういう気持ちっていうののせいで悲劇が起こってしまうみたいな、まあそれのことをまあ一般的にボランティアのジレンマって言います。でも私はね、その研究をまあもうちょっと複雑にしたことを研究してるんですけれども、例えば、まあ、5人ぐらいいるオフィスで、誰か1人がなんかしてくれたらみんながハッピーになるような状況、例えばそのオフィスが汚くって、誰か1人がこう掃除してくれたらみんなハッピーになるのにとか、あとはなんかやんなきゃいけない仕事があって、役員とかそういう仕事があって、誰か1人が引き受けてくれればみんなハッピーみたいな、あとはコーヒーメーカーを1人が買ってくれて設置してくれたらみんな使えてハッピーみたいな、そういうような状況で、でもやっぱり何かをしてくれたらの、そのするためにはコストがやっぱりかかるわけですよね、掃除をする手間とか、コーヒーメーカーだって買うのにお金がかかる、そういう状況で、じゃあ誰がするっていう、これもやっぱりボランティアのジレンマなんですけども、そのコストっていうのが、さっきの通報する例だとまあ基本的にはみんなにとってコスト一緒だったんですけれども、例えば掃除が好きな人と嫌いな人ではその掃除をするためのコストっていうのは違うんですよね、好きな人はちゃちゃっとやって終わりなんですけども、嫌いな人にとっては苦痛でしょうがないじゃないですか。
確かに、
あと役員業務も、あ、全然 OK やるよって人もいれば、あ、もうそういうの本当に苦手でも絶対避けたいという人もいるし、コーヒーメーカーが例えば1万円だとしても、裕福な人と金欠の人では、その1万円の痛さというのが違うんですよね、なのでそのコストが人それぞれ違う、でしかもそのコストが自分はこれぐらいかなっていうのなんとなく分かっているけども、他の人のコストまでは分かんないような状況で、一斉のせいで、はい、じゃあ誰が役員をしますかとか、じゃあ誰がコーヒーメーカーを設置してくれますかって手を挙げさせたら、じゃあ誰が手を挙げるんだろうっていうようなのを、まあ、ゲーム理論を使って、まあ、分析しています。このコストが人によって違う場合ってのは、やっぱコストが低い人がやればいいじゃんみたいな、なんかそういうのみんなの中にあると思うんですよ、ね、なんかそれが好きな人がやればいいよねとか、
あるある、
お金持ちがやればいいじゃんみたいな、ありますね。ただそれがコストが見えないので、じゃああの人お金持ちだからあの人がやればいいじゃんっていうのがわからない状況で、じゃあどうする、じゃあ自分手挙げなきゃいけないのかなみたいな、その意思決定はじゃあどうするかっていうと、ゲーム理論で分析するとですね、ある域値っていうんですけども、なんかこう境になるコストっていうのがあって、 ここより下のコストの人はじゃあ、自分がやった方が早いし自分はそんなに苦痛じゃないからやるわっていうふうに手を挙げるし、コストがその境目になるコストよりもすごく高い人は自分は苦痛でしかないので、きっと他にもっと苦痛じゃない人がいるはずで、その人たちがやればいいっていうふうに感じて絶対手を挙げないみたいな、そういうふうな結果になることが分かっています。
出るんですね、その行き地っていうのが。
あ、そうなんです、そうなんです。例えばそのコーヒーメーカー設置された時にみんながこうハッピーっていう度合いみたいなのが100みたいに決めたとしますね。
はい、
でコストはその0から100の間のある人は5かもしれないし、ある人は99かもしれないみたいな感じでランダムに決まっていて、じゃあどうするって言って一斉の背で手を挙げさせるとですね、コストが50よりも低い人は手を挙げるし、50よりも高い人は手を挙げないみたいな、そういう結果が、まあ、理論上の推測として出ています。でそれをね、私は経済実験をして確かめようということで去年一昨年ぐらいにちょっと実験をしました。で大体ね、その実験してもその平均値はやっぱり50前後なんですよ。やっぱり50前後のところで、それよりも低い人はじゃあやりますっていうし、高い人はやらないっていうふうにやっぱりそういうふうに出ます。ただね、例えばその汚い部屋をきれいにするとか、なんか嫌な仕事をするとか、そういうのとコーヒーメーカーみたくなんかいいものが提供されてみんなハッピーっていうので、やっぱなんかこう受ける印象が違うっていうか、人間って今流行りの行動経済学でも言われてるんですけども、得したとかいうことよりも損したってことの方を大きく捉えがちなんですよ。
わかります、私がそう。
あ、そう。なんかね、100円得したっていうのと100円損したっていうのだと、100円損したっていうの方がすっごくなんか痛く感じちゃうんですよね、人間ってね。
はい、
やっぱり、わかる。やっぱりそう。
はい、私そうですね。そっちの方を引きずっちゃうし。
うん、引きずっちゃうし、
はい、
悔しいっていう気持ちがすっごく強い。
はい、
ね、だそういうのもあって、私この実験は2種類したんですよ。1種類はコーヒーメーカーみたいないいものが供給されてみんなハッピーになるっていうケースと、悪いことが回避されて、まあそれで回避されたからハッピーなんですよ。例えばこう溺れている子供がいて誰か一人でも助ければその子が助かるみたいな、だから悪いような状況が回避された、あとは汚い部屋が誰かが掃除してくれたおかげで綺麗になったみたいな、その悪い状況が改善されるってのと、いいものが供給されてよりハッピーになるっていうもので、もしかしたらこう実験結果変わるんじゃないかと思って、で実際変わったんですね。
そうなんだ。
やっぱりね、損失を回避できるっていう時の方が、コストがね高めでも、じゃあ私やるわっていう人が出てくる。特に、まあ、溺れてる子どものケースはね、どんだけコストが高くてももうやるって人が出てくるっていうのはまあ分かると思うんですけど、例えば汚い部屋をきれいにするみたいなケースでもいいんですよ。嫌なことがなくなるっていう方をなんかみんな重要視するみたいで、よりなんか貢献しがち、なんかもうコスト高くてもそっちじゃあ私やるわっていう人が多め。なんかいいもの貢献するのはそこまでって感じ。なんとなくわかるんだけど、じゃあどうしてそうなのかなっていうのまではちょっと、まあ、実験結果はねそうだったけど、どうしてなのかなっていうとこまではまだきっちりと説明ができてないので、その辺をちゃんと理論モデルを作って、どうしてこうなるかっていうのが説明できるような、そういうのを作ろうかなっていうふうに今頑張っているのと、あと面白かったのはですね、男性と女性でですね、結果がだいぶ違ったんですよ。
あ、ちょっとそれは聞き捨てならないですね。どういうことでしょうか。
ですね、男性と女性だと女性の方が貢献しがちでした。
なんとなくそんな気がしてました。
あ、そうですか、
はい、
これね世界中でそうなんですよ。
日本人だけじゃないんですか。
じゃないじゃない。これは、まあ、私がやったのは日本の大学の大学生を使った実験だったんですけども、コスト高くってもじゃあ私がやるっていう人が多いんですよね、だけど似たような実験を世界中でやってもやっぱりね女性の方が貢献したりとか自己犠牲みたいな、なんかそういうことをすることが傾向が高いっていうね出てますよ結果が。なんかわかるよね。
なんかわかっちゃいます。
身の回りの人見てても結構そうじゃない。
いやそうだと思います、で一番身近な母親がやっぱりそうだったから その擦り込みもなんとなく女性には絶対あるんじゃないかなって思っちゃうし、
そうかもしれない。 例えばねカップルで男性と女性とね2人で住んでいてね、はい、汚くなってたらつい女性の方が掃除しちゃうみたいな、あるでしょ
う、絶対そうでしょう
ね、
はい、絶対って言っちゃったけど、うん、なんかそういうことが多かった気がする
多かった気がする、
はい、
うん、なんかねそういうのは世界中でそうなんですって
、そうなんだ、
うん、経済学って実験ができないって大昔は言われてたんですけれども、はい、最近はねコンピューターのプログラムとかいろんなのもだいぶ進化してきているので、うん、そういうのを使って実験をしてみたりとか、はい、私は大学生を集めて大学で実験をしていますけれども、うん、オンラインで一般の方々を集めてデータを集めるみたいなことをしてる先生もいますし、結構ね実験って面白いんですよ
面白いです、うん、参加してみたい
でしょ、
うん、やっぱりすごい自分の中のそのコストって考えますね、
考えますよね、
損得めちゃめちゃ考えて選んでることを今気づきました、
うんうん、
楽そうなやつに手あげちゃおうかなとか、
でしょ、でしょ、そうそうそう、その楽そうなとかっていうのは結局自分のコストが、うん、心理的なコストとか時間的なコストが低いものに、うん、じゃあそれならやってもいいとかね、まあ、例えば私は人前で話すのが得意というか苦ではないので、うん、学童のね役員の委員長とかそういうのも全然いいですよっていうふうに引き受けちゃうタイプなんですけども、そういうのが苦手な人はやっぱりもう何とかして避けたい、でもじゃんけんだったらもう絶対勝たなきゃみたいな風にねなると思うんですよ、
はい、
だからそういう時もやっぱり自分のコストっていうのとそれをやることでみんなハッピーになるんだけども、やっぱりボランティアのジレンマなんですよね。
面白い、私経済学に包まれていたっていうのはすごい感じました。
そうなんです、そうなんです。
先生はね研究をどんどん積み重ねていって、これからどう貢献していきたいか、ビジョンというのはあるんですか。
やっぱりその人間の行動とかっていうのはね、うん、自分でも分かってないことも多いし、うんうん、まあ、こういう時にはこういう行動を取る傾向が高いよねっていうのを少しずつこうやって解明していけたらなって思うし、例えばこのボランティアのジレンマだったら、さっきみたく女性が殺されちゃったみたいな、そういう最悪の事態を避けるにはじゃあどうしたらいいんだろう、うん、ね、このケースで誰も手を挙げなかったら、うん、とかコーヒーメーカー結局設置されないんかいみたいなこともあると思うんですけど、それをねなるべくみんながハッピーになる方向にじゃあどうしていったらいいんだろうっていうことで、この1回だけね一斉のせい手を挙げさせるんじゃなくて、何回もその手を挙げるチャンスを作っちゃ、今日は決まんなかったけど来週もう一回聞くからねみたいな感じで、何回もチャンスを挙げるともしかしたら手を挙げる人が出てくるかもしれないとか、そういういろんな状況を考えたりとかして、なるべくみんながハッピーになるようなのを実現していくためにはどうしたらいいかなってのをちょっと考えていきたい。経済学って結局そこなんじゃないかなっていうか、みんながよりよく生活していけるようなとか、経済発展していろんな人たちが、ね、よりよく幸せになっていけるような方向性みたいなのをどうやったら実現できるかなっていうのを経済学者は目指しているんじゃないかと私は思いますね。
私にとって新たな扉が開く2週間でした。先生の講義受けてみたいなと思いました。
ありがとうございます
ラジオゼミナール、今回は経済学部准教授西川静香先生にお話を伺いました。西川先生、2週にわたりありがとうございました。
こちらこそどうもありがとうございました。